やあやあ、アリスさん、こんばんは。
こんばんは。
やあ、寒いです。
寒いです、眠いです。
いやあ、寒いですね、本当に。
うん、雪降るって言ってるもんね。
マジで？
マジだよ。
マジでか？ね、おう。
なんか夜更け、夜には、
おうおう。
雪降るよ、みたいなこと
を。ああ、なるほどね。あ、アリスさん、うん、アリスさん、アリスさん。
はい。
なんか今日テンションが高いのかすごく音が大きいぜ。
あ、そう？
ちょっとだけ、ちょっとだけ控えめにしていただければ。
はい、ちょっと控えめにしました。
ほら、いつパーフェクトだ。なんか雪が降るって、なんかどこかしらの国でさ、
うん。
雪が降ってさ、
うん。
お祭りみたいになってたとこあったじゃないですか。どこだったかな、うんうんうん、何年かぶりに雪が降ってってことでですね、うん、その、何でしたっけ、もう仕事を休む人が続出したりとか、
うん。
そんな話が、ちらっと出たんですけど、あれどこだったかな？どこの国だったかな？あ、エジプトだ！そう、エジプトでですね、100年に1回の雪っていうことでですね、
うん。
もう、みんな雪見るのにこう大興奮してですね。
うん。
お仕事とか学校とか休んじゃう人なんかも出てきたりするわけですよ。
ほう。
はい。本当はもうほんま、普通は降らないはずなんですが、
うん。
ちょっとこう積もったりしてるような感じなんですね。
うん。
結構微笑ましい写真なんかがいっぱいあったりするんですけどね。
うん。
ラクダプラス雪っていうものすごいシュールなこう。
ラクダプラス。
ラクダプラス雪っていうね、すごくシュールな、画像があったりとかしてるんですよね。
うん。
これまた異常気象ですよね、完全に。なんか100年ぶりっていう、100年ぶりに、雪が降ったっていうわけでございますが、
うん。
うん。まあ、実際どの程度のレベルで、どの程度の、クラスで降るのか、すごく気になるところではございますが、
うん。
まあ、実際にその、ね、長いこと降らない時に、久しく降ったりするとやっぱり嬉しくなるものだと思います。
いやー、なんか降らないでいいやって感じ。
そう。
もう寒くて、
うんうん。まあ確かにね、寒くて寒くて仕方がないと思い
ます
けどね。
ダメなんですよ、寒いの。
ただ、その気になるのがですね、
うん。
うちのその実家、まあ某さぬきうどんの国香川県なんですけど、
うんうん、
子供の頃はよく雪が降ってたような気がするんですよ。
うんうん。
冬になるとほぼ確実に雪降ってた記憶があるんですが、
うん。
最近雪降らないんですよね。
ああ、なかなか降らない。
これなんでだろうと思ってさ、ちょっと不思議だったりするんですが、やっぱりあれなんですかね、地球温暖化の影響とかあるんですかね。
そういうのは全部含めて異常気象とか言うんだよ。
いや、異常気象ってレベルではなくてですね、
うん、
その、なんだったっけ。ほんと子供の頃は毎年のように雪が降ってた記憶があるんです。
うん。
でも、その、周りのさ、道路がこう、泥道から、ちゃんとこう、アスファルトで舗装されていけば行くほど、
うん。
川が綺麗になればなるほど、
うん。
その、雪が降らなくなってったような気がするんですよね。
うんうん。
なんか、なんだろう。街がこう進化していく、街がその近代化していくに、近代化していくに従ってですね、
うん、
雪が降らなくなった、そんな気がするわけですよ。
うん。
そんなことないのかな？地球温暖化だ、地球温暖化だ。
まあ温暖化もそうだし、うん、あと暦のズレとかそうだし。
ああ、よくわかった。よし、わかった。地球は滅亡する。
ダメだ。そんな簡単に諦めちゃダメだ。
いや、そこはアリスさん、なんだって映画いるじゃないですか。
なんだって。
よし、わかった。地球は滅亡する。まあ、そんなこんなでですね、こう、雑談始まってますが、実を言うと、なんでしたっけ？まだオープニングすら始まってないんですよね。
あ、そうですね。
で、そしてですね、ゲーム内では、大一中派帰ろうっていう、コメントをいただいたりしてるんですが、
うん。
うん、もうこのセリフを聞いた時点で私は何のことかはっきり分かってしまって、リアルタイムでプレイをされている方もいらっしゃるみたいですね。まあそんなこんなで、オープニングも、含めてですね、ぼちぼちに始めていきましょう、アリスさん。
はい。
よろしいか？
よろしいです。
ライブンズナイト、第335回。335回目で合ってたっけ？
335回。
始まりましょう。皆さんこんばんは、レイブンズナイトのお時間です。この番組では大公開戦オンライン、主にノトスサーバーで起こった様々な出来事とリアルのいろいろな題をインターネットを通じて全世界へ配信する MC2 人が寒さに負けそうなラジオ番組です。メインパーソナリティは私、スーパー用心棒の HR と、
世界を征服することを夢見たり妄想したりして日々そんなに努力はしていないアリセラフィムです。
この2人でお送りしたいと思います。本日も最後までごゆっくりお楽しみください。いや、始まりましたよ。アリスさん。
はい。
MC 二人は寒さに負けそうです。
寒くて、眠くて。
そう、寒くて、眠くて。ね、
助けて。
最近なんか私は、その、なんか、太ももあたりに、この時期に出てくる、乾燥肌から来るジンマシン的なのが出だしてですね。
何、ジンマシンって。
わかんないです。なんか痒いんです。
痒いの？
はい。
皮膚の乾燥かな？
わかんないです。なんか、うん。痒いです。まあでも、数日前からお薬を飲んで、だいぶマシにはなってきましたが。
うん。
そして、謎の、膝が謎の痛みを。
え？
膝が謎の痛みを。
うんうん。
うん。打った記憶もないのに、すごくなんか、打ち身みたいな感じの痛みがですね。
うん。
出てる、状態でございまして。
うん。
なんか、ね、心身ともどもに最近ボロボロな HR でございます。
お
ぉ。ね。でもね、そんな、状態でもですね、声は元気なんで、声だけは元気なので、元気に進めていきたいと思いますが。
はい。
はい。まあ話を進めるにあたって、アリスさんなんか、いつもですね、
うん。
なんかこういう、その、オープニングトークの時ってさ、
うん、
結構私が適当に、フリートークというか、ベラベラ喋ってですね、
うん、
まあ、それをアリスさんが相槌してくれてるっていうパターンじゃないですか。それが多いじゃないですか。
うん、うん、うんうん。
今回はさ、
うん、
逆にアリスさんからなんか話題提供してや。さあ来い。
話題？
うん、突然振りだが。
うん、ほんと。
はい。
突然振りだか。
突然ですが、はい、アリスさんから。
突然ですが。
はい、アリスさんからの話題を。
話題振りを。
世間話でも何でもありだぜ。
あのね。
おう、なんだ。
うちの庭なんだけど。
庭、はい。
うん。庭の、ガーデニングと呼ばれる土木作業ね。
おー、はいはいはい。結構大変ですよね。
そう、あれが進みまして。
ほう。
それでこの形作って、円形の中に円形のなんか土台を作って、さらに円形の土台を作ったんですよ。
劇的ビフォーアフター
。え？
劇的ビフォーアフター？
ちょっとかなりすごいものができて、
円の中に円が出来上がって、さらにその中に円があるわけですね。
そうです。3つの円で、
はい、
なんか進撃の巨人の街みたいになってるんですけど、
おー、はいはいはいはいはい。
その中心の台の上に女神像を乗せようってことになってたんですよ、
はい、なぜ女神像？
なんかとにかく妹が何かを置きたいんだって言い張って、
はははははは、
うん、で今日買いに行ったんですよ。
はい。
で、女神像があったんですよ。
はぁ、あ、はぁはぁ。
前に目をつけていたのはちょっと古かったので、
うん。
あ、でも、ネットで買ってもまあ新品ちゃんと、なんか送料無料だし、買おうかとか言ったんだけど、
うん、
でも一応今日見に行こうって言って見に行ったら、
うん、
もう一ランクちょっとだけ高いやつが、
うん、
新品なのが入ってて、
はいはいはい。
もう即決だったんですよ。
ほう。
ものすごくね、綺麗なんで、
うん、
でも、なんか細い部品というか、こう、腕とか、
うん、
布のひらひらとか、 割れちゃいそうなんで、
あ
ー毛布ってくるんで抱えて帰ろうよっていう話になったんですよ。
はいはいはいはいはい。
だけど結局荷物の後ろの方に積んだんだけども、うん、なんかそういう置物類を今度はじゃあもうちょっと買おうとか言って、
うん、
調子に乗ってこう鳥が卵みたいのに乗ってるウェルカムのやつと、
はいはいはい、
ウサギが玉の上に乗ってるウェルカムのやつと、うん、こう買ってきたんですよ。
うん、
で、石像、石像みたいのこう庭に置くと、おー、なんか可愛いねーってなるんだけど、
うん、
なるんだけど、
はい、
母が一番最初に買ってきたアヒルの置物が非常に可愛くないんですよ。
あー、なるほどね。
うん。なんかこう、買って、うん、飾っておいて、うん、すごくいいなって思うのと、
うん、
いや、これはあんまり可愛くないなって思うのとあるんですけど、
はいはいはい。
HR さんはそういうものってないですか？
鷹の置物ってどうですか？
鷹？
鷹の置物。
剥製？
剥製じゃないです。アリスさんに画像を送りますが、こんな置物でございます。
なんでしょう？
はい。鷹の置物。基本は室内に置くようなアイテムだと思うんですが、
うん。
それをあえて室外に。
おー、おー、綺麗。
あえて室外に。
なんかね。
はい。
女神像を置いたのはいいんだけど、
うん、
母が、盗まれないかな。置いといて盗まれないかなって言うから、
はあ、
盗まないよ、誰もって言って。
あ、まあ、確かにね。まあでも、盗まれても大丈夫な価格のものだったらいいんじゃないですか？
一応33,800円ぐらいなんです
けど。この鷹の置物3000円ですよ。いや、まあ、何でしたっけ？これはまあ基本室内用のオブジェですけどね。金属でできてますから。まあでもなんかこれ系の置物ってさ、
うん、
特にこの、なぜかこの鷹のデザインのやつってさ、ヤフオク見たらものすごく安く出回ってたりしてるんですよね。
ああ、なるほど。
はい。
オブジェで。
オブジェ。
探すのか。
置物みたいな感じで探したら、うん、なんかそういう置物系って、中古の値段がめちゃめちゃ安いんですよね。袋の置物4000円だってさ。
へぇ
ー。うん、なんかこんなん。
女神ないかな。
女神の置物。
女神買ったけどね。
あ、もう買っちゃったんですか。
買っちゃったんだから家に持って帰ってきたのよ。
なるほどなるほど。まあでもそこまで効果だったらひょっとしたら取られるかもしれないけど取られないかな。うん、うん、でも置物ってあれだよね、そのなんか妙にそのブランドとか、
うん、
なんか物によってすごい価値ついたりするじゃないですか、制作者によってさ。
うん、
でも逆にノンブランドのやつは一気に値段が安かったりとか、ものすごく安かったりすること多いじゃないですか。
うん、
まあでも置物を見る限りなんかなんだったっけ鷹の極上物が1000円からスタートされてたりとかさ、
うん、
結構ね安く2000円即決なんかがありますよ、鉄製の鷹の置物。
鷹ばっかりじゃん。
鷹ばっかりですね。
もっとこうないの、天使とか女神とか、動物とか。
ないなぁ。うん。
そりゃないよ。
でも、なんだろう。置物で検索すると。
ブロンズの自由の女神像なら、ちょっとありますけど。
それいいんじゃないですか、自由の女神像。
いや、1万円なんですけど。
庭のど真ん中に、ドーン。
ニューヨーク。
ものすごいシュールですよ、それ。
そうだね。あ、すごい綺麗なのあった。
なになに？
でも4万1000円だ。
うん。
音楽女神とかい
う。ほうほうほうほうほうほう。
マイセンとかもあるんだね。これ、ウェチュートじゃないか。あ、ウェチュートだ。
高い、高い、ウェチュートの高いよ、多分。
うん、ウェチュートのボールとか4590円とか。
でもその外に置いても大丈夫なやつじゃないとダメですよね。
そうなんですよね。その
置物が風化して、なんかあと羽が取れたり首がもげたりしてさ。
やめて
ー。あれさ、これどう？これどう？
え？
この置物はどうですか？
どれですか？
ドン。
ドン。えい。
白熊。
いや、絶対嫌だ。
え、え、毛並みまで再現されてますよ、これ。
え？
毛並みまで再現されてますよ。
そうだけど。いや、リアルな細工が存在感たっぷりはいいんだけど。
はい。
ね、今、うちにあるのが、
はい。
女神様、
はい。
うさぎ、
うん、
鳥なんですよ。
女神様、うさぎ、鳥、
うさぎ、鳥、白熊。白熊はちょっと嫌じゃん。二個セットでもダメ。
二個セットでもダメですか？
ダメですよ。
なんか鳥と、あれをさ、
うん。
天使が守ってるよ。
食べられそうじゃないですか。
ダメですか、やっぱり。
ダメですよ。
ダメですか。
というか、これ、はい、入札で1円ですよ、先生。
1円ですね。
やっと残り4時間で1円。
危険が危ないですね。
これ送料の方が高くない。950円。
じゃあ、アリスさん、これなんかどうですか？
どうですか？
はい。
っていうか、これラジオ聞いてる人さっぱりわかんない。
いや、一応画像をちょくちょく出してはいますけど、はい。
これ何？
なんか邪神像っぽい。
いや、今日さ、
はい。
妹が、お姉ちゃんはガゴイル探しに来たんだよねって言うから、違うよ女神像だよ、なんで私だけガゴイルなのって言って、そしたら女神像の横にガゴイルっぽいのが、
置いてあったっていうことですね。
お姉ちゃんこれ探してたんでしょ、違うよって言って。
なんかこれのコメントを見ると面白いんですが、この画像の、なんかね、ちょっと怖い画像の、オブジェのね、
うん、
なんかそれを見せて彼は答えた。友人から譲ってもらったんですよ。うつろな目で彼は答えた。最近変な夢を見るのですが、てんてんてん。神経質な顔で彼は答えた。はい、熟睡はできています。彼は知らない、毎晩近所を徘徊していることに。怖え
ぇ望遠デザイン製 HP。ラブクラフト。
ラブクラフトじゃない、ラブクラトです。
ラブクラフトでしょ、これ。
ラブクラフトですかね。
うん。
クトルフ神話に出てくるあれですね。
そうです、あれですね。
あれですね。はい。
でもちょっとこれは。
これ置いたら、何でしたっけ、盗まれることはないと思いますよ。
盗まれることはないね。
盗まれることはないですけど。
でも趣味疑われそう。
ですよね。
女神像の横。
邪神像でございます。ああ、怖い。
すぎるよ。
ああ、怖い、怖い。ラブクラウドスタチューさんですね。ああ、怖い。まあなんかね、アリスさんの、自慢の庭に置く置物の、おすすめの置物がございましたら、うん、紹介していただければと思います。
ぜひ教えてください。ぜひぜひ
教えてください。
あのね、
はい、
探してた時に奈良県の方にものすごいでっかいところがあって、
はいはい、
本格的すぎちゃって、
はあ、
なんか大理石でできてるのもあれば、なんかもう値段が十何万とか二十万とか軽く越してると、
はぁ、あ、は
ぁ
は
ぁ
は
ぁ。ダメだーと思って。送料も6000円以上かかっちゃうから。
なるほどね。
うん。やめたんだけどね。
あれいいんじゃないですか？その仏像とかさ。
やだー。
あとその金剛像とか。いや、ちょっと待って。今その金剛像で思い出して、今 Google の画像検索で金剛って調べてみたらさ。
うん。これが出てきましたか。
金剛の像の像の字も船の名前、船も一切出てこないです。なんだこれは。
カンコレじゃないの？
いや、カンコレのキャラが出てきました。これはひどい。
やっぱりそうだよね。
これはひどい。
しょうがないよね。
これあれですね、その、外人さんがさ、うん、第二次世界大戦の日本の船を調べたい。よし、調べよう、金剛。まず金剛からだ、ポチッ。何これみたいな感じになりそうですよね。 これはひどい。はい。なんかどんどんとこう侵食されてってますよね。危険が危ないですよ、ほんと。
うむ。
ちなみに、まあ、あれですね、長門に関しては、
長
門？うん、長門に関しては、まだまだ某春日の長門さんが、すごく、勢力が強いです。
あ、なるほど、なるほど。Google さんの勢力ですね。
Google 勢力は、某長門さんは、長門さんが一番強いです。今後はアウトですね、もうすでに。
アウトですか？
アウトです。
ダイヤモンド。
さてさて、まあそんなこんなでですね、雑談トークが終わったところでですね、本日のお題を紹介していきたいと思います。
うん。
本日のお題はですね、最近はもう本当忘年会シーズンの真っ只かな、真っ只中、真っ只中、真っ只中か、真っ只中だと思いますが、飲みすぎたりしてやらかしたことありませんか？
ありません。
アリスさんないの？
ないよ。酔えなかったんだもんだって。
あ、そう。まあ、今回のお題はですね、いろいろな過ぎたことの体験談で行ってみたいと思います。うんうん、食べすぎ、飲みすぎ、過ぎすぎ、やりすぎ、などなど、武勇伝から赤っ端まで何でも OK でございます。ご投稿お待ちしております。ということですが、
うん。
はい。過ぎたこと。食べすぎ、飲みすぎ、吸いすぎ、やりすぎ。
うん。で、出すぎ。
出すぎ。出すぎ。
見すぎ。
見すぎ。おすぎ。
ピコ。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、まあ、あれですね。食べすぎといえば、パスタってさ、
うん、
食べると胃の中で膨らむよね。水分を吸ってさ。
麺類は膨らむんじゃないですか？
特にパスタがひどいらしくてですね。
そうなの？
はい。私、パスタを、E の限界ぐらいまで食いまして。
うん。
当然、お水を飲んだりするじゃないですか。
うん。
さあ、どうなるか、大変なことになりましたよ、ほんと。胃の中で膨れ上がって。
どうなったの？
いや、
爆発しちゃったの？
爆発はしないですけど、爆発する勢いでどんどん胃が、お腹が大きくなっていくんですね。これまた時間を置くごとに。
うん。
まあ、ほんで、ある一定の時間が経てばだんだんしぼんでいくんですけど。
うん。
いやー、何でしたっけ、大きくなりだした時の吐き気との戦いが、すごく、きつかったです。
やめて
ー。あとはですね、飲みすぎてですね、私は2回ほどやらかしたことがあるんですよね。
ほうほうほう。
1回目は、まあ、友達と飲んでてぶっ倒れてですね、道路の道で寝てたらしいです。
うん、お
で、車に敷かれそうになってました。危ない危ない。はい。で、2回目はですね、飲んで帰ってる最中、地下鉄でテロをやらかしてしまいました。
テロ？
はい、テロです。悪臭騒ぎのテロになったかなぐらいの。
あー。
はい、やらかしてしまいました。
あー。
知らん顔して帰りましたけど、私。
うん。
すいません、あの時は本当にすいませんでした。まあ、それ以来はですね、何でしたっけ。まあ、お酒、どれ以上飲んだらやばいかっていうのが分かりまして、飲みすぎのラインっていうのがですね、うん、自分の中で出来上がりまして、ああ、これ以上飲むとやばいなっていうラインになったら、もう止めるようになるようになりました。まあ、成長したわけです。
自分の限界というか、程よいところを知ったんだね。
そういうことです。まあまあ、自分の限界を知ったと言ってもいいかもしれませんが。
寒い。
大丈夫ですか、アリスさん。
うん、大丈夫。
ちなみにお酒はですね、なんか飲めば飲むほど強くなることは、体質的にほとんどないらしいんですが、
うん、
酔った状況での行動はしやすくなるみたいです。それには慣れるらしいです。ふらふらの状態で、動く感覚っていうのは身につくので、まあ相対的に見るとお酒に強くなったような感じではないかと思うんですが、
うん、
ほら、飲むと頭が痛くなったりとかさ、
うん、
もう飲んだらすぐ本当にどうしようもならないっていう人は、やっぱりなかなかね、体質改善はできないみたいですね。 はい。で、ゲーム内でパスタに関しましては、やらかしたことがあるな、300g 茹でて苦しいですね、あれっていうことなんですが、300g に関しましては、私、学生時代、めちゃめちゃ食べてた時はですね、300g の一食は普通でした。むしろ 400g 茹でて一食で食べてました。今はパスタは、250g です。パスタを食べるときは、500g のパスタを買ってきて、2食に分けて食べるのが、私の中ではベストサイズです。
おぉ、なんかヘルシー聞こえるんですけど。
そう？
うん。
500g を一束買ってきて、半分にして、250g を茹でて食べる。
一人分って普通いくら？
100g？
あ、じゃあ多いんだ。なんか随分と減ってるなって思ったけど多いんだった。
はい。いやーね、何でしたっけ？パスタに関しましては昔ですね。
うん、
とにかくやりすぎて食べようぜ、いろいろ食おうぜっていうの話がありまして、
うん、
ナポリタン食おう、二人でナポリタン食べようぜってなりまして、
うんうんうん、
はい、パスタを作って二人で食うことしたんですけど、まあ、普通の量だと面白くないんで多めに作ろうかなって思いまして、
大抵多く作ってるよね。
はい。その時、作ったのは 800g です。
おーおー、
800g です。
もう8人前？
約8人前です。
まあ、
大盛り換算だと大盛りが 150g らしいです、パスタ屋さんの。
はい、
大盛り換算でも大概です。
何、一人400食ったの？
一人、ノルマ 400g です。
無理。
はい、昔
無理。
そのパスタをこう、茹でてるというか、そのナポリタンしてる時の風景なんですけど、本当に強烈です。
恐ろしいことじゃの。
400g は強烈でした、本当に。まあ、あれですね、きっちりその完食はしましたけど、ガチできつかったです、う
ん、いやー、その後が怖いわ。
まあまあ、興味のある方はですね、私、レイヴンズナイトのブログにですね、レイヴンズナイトのブログの、まあ、カテゴリーのページでリアルで料理ってカテゴリーがあるんですが、そこの古い記事に、怒涛のナポリタンっていう、記事がございますので、それを見ていただければ、はい。怒涛のナポリタンですね。
怒涛のナポリタン。
いやーね、食べ過ぎは良くないですよ、ほんと。まあ、こんな感じの、やりすぎネタを、募集しております。まあ、別にその後にその芋祭りとかですね、肉団子祭りとかたこ焼き祭りとかやりましたけど、
うん、
そういう祭りネタもね、ちょっと最近はやってないんで、どっかのタイミングでまた復活させようかなって思ったりしております。はい。たこ焼き祭りは、たこ焼き100個ですね。
いやー、気持ち悪い。
たこ焼き2人で100個です。
やだ。
はい。
やだ。
まあ、でもその100個はごめんなさい、25個でギブアップ、じゃ、50個でギブアップしました。ちょうど、50個の2袋に分かれてたんで、残りの50個は後で美味しくいただきました。はい、そんなわけでですね、そのやりすぎネタをですね、募集したいと思いますので、ぜひぜひ書いてください。投稿いただいた内容に関しましては、後半のお題のコーナーで紹介できると思います。よろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、では、今日も楽しんでいきましょう。レイヴンズナイト。レイヴンズな伊藤。
伊藤
さんって誰だ？
レイヴンズな人。
DOL ヘッドライン。 えるヘッドラインのコーナーです。このコーナーでは大公開してオンラインの公式サイトのワールドニューストピックスなんかを皆様にジョドーンとお送りすると同時に、先週1週間に起こったちょっとしたニュース話題なんかをチラチラチラっと紹介していくコーナーでございます。大公開してオンラインは毎週火曜日にですね、アップデート、公式サイトの情報更新なんかが行われますので、水曜日にこのラジオをつけるとそういった情報を耳から入手することができるっていうコーナーなんですが、
うん、
コーナーなんですが、はい、過去ですね、先週お伝えすることができなかったんですが、公開者へのスペシャルニュース公開ということで、うん、まあ今までそのめめさんがですね、あれの予想してたじゃないですか、ワールドクロックの予想してたじゃないですか。
うん、
でもそのワールドクロック予想っていうのがですね、メメさんの役割、メメさんが解雇されてしまいまして、
うん、
ワールドクロック予想はしなくなったんです、メメさんは。その代わりにですね、その、ブランアトラスサービスインと同時に始まった様々な企画をですね、うん、メメさんが、やってくれるよう、読んでくれるようになったんですよ。
うんうん。
まあ、これでメメさんの活躍の場がですね、新たに増えたので、まあ、めめめめめファンの皆様はですね、こう、胸をほっと撫で下ろしたかもしれませんが、
うん、
まあ、その、あれですね、めめめめめめめめさんは、ええ加減に止めて、アリスさん。
え？
ええ加減に増えすぎて止めて。
いや、どこまで増えるのかなって。
どこまで増えるのかなって。
うん。
いや、アリスさん突っ込まないでねってね、コメントもいただいてますが。
僕に突っ込みを求めるのは不可能だよ。
突っ込まないでって。俺が本当にどこまで増えるのか気になった方もいらっしゃったみたいです。
あ、本当？よかった、はい。仲間だね。
仲間ですね。
いや
まあでもその、めめめめめめめめめさんはですね。
うん。
名前変更サービスや用紙変更サービスが、できるようになるみたいです。
え？
はい。
名前変更サービス？
用紙変更サービスが開始されました、現在。
名前は？
名前も変えられます。
そうなの？
はい。プレイヤーキャラクターの名前を変更できる名前変更サービスと、用紙だけではなく性別まで変更できる用紙変更サービスを開始しました。
めめの情報便？
めめの情報便じゃなくて、トピックスの上から下目、下、上から2個目、公開者へのスペシャルニュースが公開。はい。
なんということだ。
ただし、高いです、これ。
はい。
はい、プレイヤーキャラクターの名前を変更できるサービスです。購入したシリアルナンバーを使用すると、消費アイテム、登録名変更申請書を1個入手できます。はい、こちらはトレードやバザールなので他のプレイヤーキャラクターに渡すことはできません。体験版アカウントやネットカフェのプレイヤーキャラクターに、使用可能です。で、ゲーム内で使用した時点で消費されまして、これを使用するとその時点で一旦ログアウトします。次回同じプレイヤーキャラクターでログインする際に名前の入力が求められ、で、それを名前を入力が求められます。で、
でもさ、
はい。
欲しい名前が取れなかった場合は？
それはしょんぼり。
うん。
でですね、まあ、プレイヤーキャラクターの所属ワールドで希望する名前がすでに使われている場合は変更できないそうです。
うん。3150円か。
3150円です。
あー。
で、これ便利なのが、名前の変更に関しましては、フレンドリスト、ブロックリスト、紹介リスト、賞金首登録にも反映されます。
ん？
そう、反映されるんです。だから、アリスさんが私とフレンドになってるじゃないですか。
うん。
で、私が HRR からさ、
うん。
VRR とかに名前変えるじゃないですか。
うんうん。
そしたらフレンドリストも私の名前は VRR になってたりするんですよ。
うんうんうん。
だ突然こいつ誰だって名前が現れたら名前変更サービスを使ったと思っていただければと思います。
ああ、なるほどね。
で、かつ、そのブロックリストに入れられてたりした場合は、名前を変更してもブロックリストには入れられたまんまって形になる感じですね。
おう。
で、容姿変更サービスですね。こちらもプレイヤーキャラクターの顔や性別、体型、髪型、髪の色、はい、肌の色を任意に変更できるサービスです。購入したシリアルナンバーを使用すると消費アイテム。女神、アフロディアの、読めない。姿見を1個入手できまして。
うん。
むっさいおっさんが幼女になることもできるらしいですよ。
そりゃそうでしょ
う。うん、そりゃそうですね。
うん。
重ね着をしている場合は平
成。重ね着ってどうやってんの？
重ね着方法知らないですか？
うん。
あれ。重ね着用のアイテムを生産してですね。
重ね着用のアイテムがあるんだ。
そうそうそうそう。それを使うと、変更できるんですよ。今はですね、それを紹介したいと思います。今はもうどこの、本拠地だったらどこでも作れるのかな？
うん。
はい。で、材料が、私の記憶が確かなら1個ずつか10個ずつかのどっちかだったと思うんですが、
うん。じゃ、例えば、
はい。
帽子アイテム2つ重ねたりとかできるの？
どういうこと？
この鳥の羽と帽子をつけたいみたいな。
あ、いや、それはできないんですよ。
じゃあ何ができるの？
重ね着というのはあくまでその、そうだな、某 M の着ではアバターみたいな感じです。
あー、見た目の方か。
そう、見た目の方を、常に固定させることができるんですね。
なるほど、なるほど。
で、装備品とは別にですね。うん、この重ね着加工道具というのがございまして、
うん、
裁縫道具10個と染め子が10個ですね。
うん、
これを使うと、重ね着の道具が作れるんですが、
うん、
裁縫道具10個と染め子10個ってさ、
うん、
結構お値段高いよ。
そうだね。
まあ、アリスさんにこの前渡したあのお金があればいくらでも買えるでしょうけど。
はい、でも重ね着するものがなぁ。
いや、でも、その、
重ね着した方は耐久減らないの？
そうなんです。重ね着してる側は耐久減らないので。
あ、そうなの？
はい。
じゃあ、バッカニアコートとか着せとけばもういいかな？
そう、バッカニアコートを着せておけば、バッカニアコートの耐久減らずに。
うん。
で、かつ戦闘用の、装備なんかは、普通に装備できいの。
うん。
はい。便利ですよ。
お
ー、まあ、その耐久が減らないことをいいことに、そのビンゴボンゴで固定されてる方とかですね、
うん、
あとそのカボチャの仮面を常に被っておきたい方とか。
あ、なるほどね。
はい。アリスさんに、
いいね。
あ、ちなみになんかご質問でですね、
はい、
アリスさんにいくら渡したんだろうって、あの方がいらっしゃいますまして、
ふわ。
まあ、アリスさんから私、クリティカルを14回もらったわけですよ。
ふわ。
はい、クリティカル14回。で、クリティカル一発につき10メガプレゼントだったんで、140メガです。やっほー。
やっほーい。
あ、ちなみに、これは別に、何でしたっけ？ほら、足長おじさんがプレゼントする的なんじゃなくて、
うん、
ちゃんとしたそのイベントのルールにのっとったプレゼントというか、
うん、
イベントのルールにのっとった、賞金ですのでね、お間違いないように、うん、まあ300回記念の時にやったんですよね。はい、
うむ。
まあ、そのおかげで私の全財産が44メガになっちゃったわけですがまあ今は頑張って回復して、はい、頑張って回復して500メガぐらいまで復活させてます。まあ、そんなこともございましたが。
すごい回復力だ。
すごい回復力でしょ。
うん。
私の某あのゲームの資材みたいですね。いやーね。某、もうすでにアリスさんなら分かっていただけるかもしれませんが。
はい。
某コレクションのゲームでですね。
はい。
あの、あるイベントの E4 マップを攻略するのに私は、油を2万8000溶かして負けました。
え、油？
燃料を2万8000溶かして負けました。
え、何で？
え、そのイベントの時にあったマップを攻略するために。
油？
燃料2万8000溶かしました。
溶かした？
なくなりました。
え？どういうこと？
はい、え、だから、あの、攻略するにも、
うん、
あの、出撃して補給するにも修理するにも燃料いるじゃないですか。
うん、うん。
でしょでしょ？
うん。
そのマップを攻略するために2万8000燃料を使ったんです。
おお。
それでもクリアできなかったんです。
おお。
はい。で、絶望に打ちひしがれてたんですけど、イベント期間延長になったんで、頑張って2万5000まで回復させて攻略しましたよ。どや
ー。おお。
はい、何の話かわからない方は、某艦隊コレクション、ポカンコレを検索していただければ、そしてその燃料2万8000というのがどのような数字なのかが、序盤でのあれがわかると思います。壮絶さが。はい。大丈夫、私は4万以上溶かしてるからっていう方もいらっしゃるみたいです。すごいです。すげー。いや、まあ、トータルで見たらね、俺も4万以上は超えてると思いますよ。だって2万8000溶かした上、さらにもう一回リベンジ行きましたからね。
おぉ。
まあそんなこんなでですね、他の公式、公式ニュースをちょっと読んでいきたいと思いますが、まあ、名前とか用紙とかが変更できるのがすごい高いけど、ちょっとね、あれかもしれません。そしてですね、キャラクタースロットとスキルノートがパワーアップするそうです。
俺さ、キャラクタースロットさ、
はい、
パワーアップはいいから、もう一個増やそうよ。
あー、なるほど、なるほど、なるほど。
増やして。
なんか、スロット2、1と2に関しましては、成長促進効果がプラスされますが、アリスさん。
はい。
今さ、よく考えたらさ、
うん、
何でしたっけ、丸、クロスワールドが実装されたんで、
うん、
ぶっちゃけ作ってないサーバーのいらないキャラをあれすればさ、
うん、
キャラクター増えたのと同義なんだぜ、ほぼ。
え、どういうこと？
え、だから、
ああ、そっか。
そうなんですよ。別にそのサーバーから移動させてプレイすればいいだけの話ですからね。
え、でもなんか不便ないの？
紹介が使えない。じゃあ紹介に入会できない。
そんぐらい？
クロスワールドの不便なところはですね、ちょっとだけ、もう一度、何回か紹介したような気がするけど、もう一度改めて紹介しておきたいと思います、
うん。
自分のキャラクターが他のサーバーに行った場合はですね、できないことに関して、できないことの方が少ないです。
うん。
はい。できないことに関しましては、まずですね、メールができません。
はい。
で、副官開口、拠点開口、定期戦。こちらはですね、出身ワールドで、ログアウトした場合は他のワールドでログインできないっていうね、そういうちょっと不便な点がございます。で、ごめんなさい。これですね、出身ワールド以外ではできない機能なんで、メールは出身ワールドでしかできない。
うん。
副官解雇、拠点解雇、定期戦も、出身ワールドでしかできません。で、副官バザールの出展。これも、自分のワールドでしかできません。で、あと、亡命とか、南蛮交易、紹介交易、シップレース、皇帝選挙。これらは、自分のワールドでしかできません。
うんうん。
まあ、普通のプレイで問題ありそうなのは南蛮交易ぐらいじゃないの？南蛮交易だけはちょっと自分のサーバーでしかできませんよってことです。普通の交易はできます、うんうん。で、普通のバザールもできますし、バザールの購入もできます。
うん。
あとはですね、ランキングは、乗りません。その他のサーバーで活躍しても。あとは紹介がですね、自分のサーバーの紹介以外には加入できないです。 で、大回戦は、参戦はできるんですが、投票とか傭兵としての参戦はできない。
うんうん、
で、発見アカデミー大会、こちらも自分のサーバーでしか、自分のサーバーじゃない、参加登録を行ったワールドでのみ、参加できるそうです。で、あと、投資とか、博物館での展示依頼、展示とかですね。
うん、
トレンドによる定時定期戦なんかも利用できなかったりとか、
うん、
うん、歴史的事件で個人の実績が獲得できないとか、
うん、
そんな感じですね。
普
通にプレイするにあたっては、まあ、他のサーバーのキャラでも問題なくできる感じですね。模擬とかなんかもできますし、
うん、
こう普通の攻撃もできるし、冒険なんかも別に自分のサーバー以外でもできます。まあ、できないことの方が少ないんですね、意外に。
うん。そっか。
うん、どうした？なんか悩んでるわけですね。
うん。
うん。
同じ育つなら、
はい。
やっぱり自国の、うん、自サーバーのキャラで、
はい。
いろんなところで冒険してもいいわけだよね。
あ、まあそうですね。
でも、クエストとか受けれるの？
受けれますよ、普通に。
なるほど。悩むなぁ。
悩んでますか。
うん。
まあ、でも何よりも助かったのは船枠らしいですね。
では。
うん、他のサーバーの船スロットを使えば、さ、
うん、
いらない船を預けておいたりすることできるじゃないですか。
うんうんうん。
そういうのが、あるみたいですよ。おっとっとっとっと。はい。あれ？
ん？
あ、いえいえ、問題ございません。はい。ですんで、それを早めに、あれしといた方がいいかもしれませんが。まあ、その、クロスワールドですね。便利な機能でございますので、ぜひぜひ、まあ、アリスさんも使ってみたらいかがでしょうかね。
はい。
まあ、実際すでに、その、エウロスサーバーからこのノドスサーバーに来られてる方もいらっしゃいますから。
はい。今日は、皆さん、ノトスの方に行ってきますと。
おー、ありがたい、ありがたい。まあ、むしろこちらからどっかに出向くっていうのもありかもしれませんけどね。
あ、でも、でも、ポルトガル、リスボンまで行けるキャラがいないかもしれないので。
なるほどね。はい。
うん、
で、あとはですね、なんかズールコール VS 公開者、史上最大の雪合戦が開戦されるらしいです。
ズールコール
?VS 公開者、史上最大の雪合戦。あ、これはですね、現在10月、12月10日火曜日からですね、12月24日火曜日まで、始まってますんで、うん、なんか今はそのズールコールの敵出てくるんで、それを倒すとですね、ギフトボックスがゲットできるらしいです。
うん。
はい、そんなわけでですね、なんか、エロサバのロンドンにおいでよっていうね、コメントがいただいてますが、
うん、
これは行くフラグ？クロスワールドする？クロスワールドしましょうか。
しますか。
クロスワールドしましょう。はい。
じゃあ、エオロス来んの？
うん。
でも、エオロスの僕、ロンドンにしかいないよ。
だから、エオロスのロンドンにおいでよと、
ほうほう。
言われてるんで、はい。じゃあ今からちょっとクロスワールドします。しましょう。
エウロスのロンドンでお待ちしております。
はい、エウロスのロンドン行きます。はい。
はい。
というわけで。
今日は水穂先生でいらっしゃいますぞ。
まあ、そんなわけで、ちょっとクロスワールドしましょう。これはね、やらないといけないでしょ、アリスさん。
おー。
はい。 おっと、ちょっとタンマ、ちょっとタンマ、ちょっとタンマ、ちょっとタンマ。あれあれ、見せられないよ、見せられないよ。
何？ああ。
よいしょ。はいはいはい。
思いっきりログインパスワードとか。
あれが見えちゃいますからね、ID が。はい。まあ、パスワードは別に大丈夫です。
そうなの？
だって見えないじゃないですか。文字数だけなんで。
あ、そこ。
パスワード失敗しましたって。ちょい。ちょいよ、まあ。あったあった。
見せられないよ。
はい、はい、はい。こうですね。多分これで。あった。はい。で、ノトスサーバーに入って、ノトスじゃない、エウロスサーバーですね。エウロスサーバーで、ノトスの俺のキャラ。てい。
なんで失敗してるの？
いいじゃないですか。
不思議。発見。
お、ここがエウロスか。お、あれですね。私の旗に青マークついてますね。
おー。
はい。じゃあそんなわけで、エウロスサーバーから、エウロスサーバーの、なんか始まったー！なんか始まったー！全力で、どこだったっけ？全力で。
荷物が届いてるそうですよ。
え？何がですか？
荷物が届いてるって。
あ、むしむし。連続で、全力で、ロンドンに向かいましょう！行くぜー！なんかさっき、一緒にいた方が、隣にいらっしゃいますが、気にせず行きましょう。多分、追い抜かれるような気がする。さあ、頑張れー！俺の船、こぐんだ。さあ、こぐんだ。さあ、こぎ出せ。よしよし。区間が、これになってるね。はいはいはいはい、はい。そう、ほんま、なんの感覚、なんの気なきしに、普通にノトスサーバーでプレイしてるのと同じ感覚で、プレイできますね。エロスサーバーのにいらっしゃる方、なんかチャットルームとか、そういうのがあったら、一緒に。
あ、じゃあチャットルーム作ります。
はい。入れていただければすごく助かります。
チャットルームを作成。
まあ、そんなわけで、全力で、ロンドンに向かって公開中でございます。リスボンからロンドンまで一体何日ぐらいかかるんだろうな。
え、これって普通に HRR って言っていいの？
HRR、カッコ N、カッコ閉じじゃないとダメなはず。
HRR、カッコ N？
カッコ閉じ。
来
た来た来た、
あ、
ほん
とだ。はー
い。
すごいね。
はい。というわけで、エロスサーバー。
なんで夜の？
エロスサーバーにやってきましたが、全力で、ロンドンに向かっております。でもさっきノトスサーバーに、じゃ、ノトスのリスボンにいた方は、どこにいるんだろう？
一緒にロンドン噴水前に。
いや、多分ね、はぐれたというか、
うん。
どこにいるのかわからない。
ノトスの方？
まあいいや、とりあえず全力で向かいます。はい。
はい。
全力で、ロンドンの噴水前に向かえばいいわけですね。
はい。
はい、現在、どこだこれ、あの辺。
あの辺ってどこ？
あの辺。
うん。
航海図。名前忘れた。ヒホンの北ぐらい。
早いね。
早いです。この船は早いです。結構。
お
ー。フランダースガレーちゃんです。この時代さ、フランダースガレー乗ってるような人なんかいないじゃないですか。
うん。
そしてさらに、追い抜かれたっていう方が、あ、そうだ、そうなんですよ。この、サクランさん？先、読めない、漢字が読めないです。先生。
サクランさん。
サクラさん？
うん。
サクラさんで合ってるのかな？
うん。
桜さんを 思いっきり、リスボンの横から追い抜いていっちゃいました。はい、迷わないように全力疾走ではございますが、あ、さくらさんですね、ありがとうございます。はい、まもなくどこだ、なんだったっけ、南の大陸の先っちょあたり、プリマスの下のあの先っちょのところ、
早いね、
あの辺に着く感じです。
すごい早いよ。
早いでしょ。
うん、
早いでしょ。
羨ましい。
羨ましいでしょ。
うん、
アリスさん戦闘レベルいくつですか。
え、わかんないよ。
この船26で乗れますよ。
26？
うん、
なんて船。
フランダースガレー。
そうだけど、そんなで速くないじゃん、普通のフランダースガレーは。
フランダースガレー速いですよ。めちゃめちゃ速いですよ、フランダースガレー。反乱発生してるし。はい、そしてですね、なぜ測量しないのかと、コメントいただいてますが、この海域だと測量の必要がないから。
そうだね。僕も必要ないかな、
はい、の前に、私のスキルリストを見ていただいたらわかるんですが。
測量はない。
測量ないです。
ないです。
もうそもそもございません、測量が。
そうないです。
ですんでね、測量しないんではなくて、できないだけの話です。ただ、私の航路をよく見ていただいたらわかるんですが、ほぼ最適航路を走ってるはずです。そう、ちょうど何でしたっけ、先っぽあたりをね、うまくかすめるような感じの航路で走れてると思うよ。
うん。はい。
まあ、現在プリマスの南を通過しております。
早いね、早いね。
6日ぐらいかな、多分ロンドンに到着するのは。ただあくまで内海の話です、外洋に出ると、大変なことになります。このガレ遅いです。あ、これがあれですね、ズールコールの艦隊みたいですね。そのさっき言ってたイベントバルト海とかにいる艦隊で、これを倒すとアイテムがゲットできるよっていう、
うん、
イベント、懐かしのイベントアイテムなんかもゲットできるみたいです。はい、ちなみにこの、フランダースガレーちゃんは、速度だけではなく旋回性能なんかも随分と、高いので、そのいろいろな状況で快適に航行すること、航海することが可能でございます。はい、突然 U ターンがしたくなった場合でも、U ターンをすると、くるっと反転してくれますんで。
うん、
まあ、90度くらいカクンって曲がりますね。はい、というわけでですね、ロンドンに到着しました。
おはよう。
噴水前ってここか。はい、というわけで、どこだったっけ。
いらっしゃいませ。
リスボンよ、私は帰ってきた。
え、なぜリスボン。
はい、
さくらさんのね、格好がかっこいいんだけど、これ何の服だろう。
これあれじゃないですか、占いババアの服じゃないですか。
え、占い。
占いババア。
ババアって何。
え、ほら、よくその、ログインしたら占いしてくれる、あの人。
その服もあるんだ。
あの人の服じゃないでしょうかね。まあ、ね、フランダースガレーは加速はすごくいいんですけど、巡航速度はあんまり速くないんで、
うん、
くねくね曲がるところは早いよ。あと短距離走は早いよ。
短距離走？
短距離は早いです、すごく。
おぉ。
なんだっけ、リスボンセビリアとか、セビリアリスボンとかだったら、
うん、
冒険用の、大型スクーナー、じゃあ冒険用の、なんだっけ、スクーナー、六本マスターの、うん、大型スクーナーにも勝てます。
おぉ。
はい。じゃあ、ロングスクか、ロングスクーナーか。冒険ロンスクにも勝てます。
ロンスクって言うと、なんか別のものに。
そう。
うん。
まあ、まだまだその伸びしろはあるんですけどね、ちょっとだけですけど、まだグレードが1なんで、グレード2、グレード3まで上げるとちょっとだけ、速度伸びますが、まあ、こちらの、船に関しましてはあまりちょっと減量しまくってるがためにですね、荷物213しか積めないんです。積み荷が213しか積めません。
おう、
はい、めっちゃ少ないでしょ。
うん、
213ですよ。213
少ない。
船員数165人います。満タン積んでも数日しか飯食料飯水持ちません。例えばふと思ったんですけど、
うん、
今ゲーム内で改良ゲルンステイする作成会のお知らせっていうことなんですが、
うん、
改良ゲルンってさ、
うん、
今カリブの方に行かなくても確か紹介で作れたような気がするんだよね。あ、紹介ショップ利用できない。
言われた。もしかして、
はい、
もしかして、
なんでしょう。
あれですか。
はい。
向こうのキューベイさんが来てくださったのですか。
なんとなんと、お、インキュベーター。はい、のとうの僕はポルトメロだから新キャラできたよ。すげえ、こんばんはっす。はい、まあそんな、え、
僕だよ。
インキュベーターさん、そういえば何でしたっけ、インキュベーターといえば某マドカマギカの映画版がすごいことになってるじゃないですか。
何かあったんですか。
いや、興行収入とかがさ、
うん、
そろそろ20億いくんじゃないですか。
そんなに。
19億ぐらいいってるんじゃないですか。
へぇ
ー。120万人突破、動員突破したらしいですけど。
うん。
一応その、最終興行収入の19億円が軽音、映画の軽音が確か19億円だったんですが。
うん。
それをもうなんか超えてるはずですね。はい。現在興行収入国内1位らしいです。まあでも何でしたっけ、エヴァとかジブリには語れないんですけどね、当然。エヴァなんかまあ50億突破したりとか、ただまあ歯は確か5億ぐらいらしいですね。
5億？
歯、エヴァ派。
うん。
興行収入は5億らしいです。で、エヴァ9は58億弱だそうですね。軽音はちょっともうすでに突破したんですが、何でしたっけ？マドカは一応深夜アニメですからね。
ん？
深夜アニメですから、深夜アニメの映画が、19億、とかってすげえって思いましたね。 私もまだ見てないんですよね。見に行きたいんですけどね。見に行く人がいないんですよね。一人で行くのは寂しくないかい？
一人で？
一人で行くのは寂しくないかい？
そうかい？
あ、まあ、まあ映画を一人でも行ってもいいのかな。
うん。
まあこっそりと行くか。まあそんなこんなで、DOL ヘッドライン終わらさないともう23時過ぎちゃってますね。はい、本日はエウロスサーバーのロンドンからお送りしております。レイブンズナイト。セバアリスさん、いや、ちょっと待って、その前にお題のコーナーでーす。お題のコーナーでーす。先にお題のコーナーの紹介をしておきましょう。はい、というわけで後半戦のお題のコーナーに突入していきたいと思います。お題のコーナーに入る前に途中から聞いてるための方のためにちょっとだけ自己紹介をしておきたいと思います。まず私、自称スーパー用心棒 HR です。アリスさん。
はい。
自己紹介。
エウロスの包丁姫ことアリス・セラフィムです。
後半戦もこの二人でお送りしたいと思います。そしてですね、一人映画なんてハードル低すぎってコメントいただいてます。一人映画なんてハードル低すぎって。
どういうこと？
一人で映画行くなんて普通のことだぜっていう。一人何々ってさ、
うん、
結構ハードル高いのあるよね。
一人何々。
一人映画。一人カラオケ。
あ、一人カラオケ。
一人焼肉。
何それ？
一人焼肉。
一人で焼肉？
そうそうそう。何が、でも一番、一人何々で一番ハードル高いんってなんだろう？一人スケート。
一人スケートはあんまり行かなかったなぁ。
行かないっすか。
うん。
一人何々って何が高いだろう。
一人しゃぶしゃぶとか。
あ、一人しゃぶしゃぶは難易度高いでしょうね。一人何々。
うん。
何があるだろう。あとは。難易度が高い一人行動、うん、一人スポーツ、
一人遊園地。
あー、難易度高いね。一人スポーツ観戦とかさ。
あ
ー、
同じく一人動物園。
一人旅とかは全然ありですよね。
うん。
一人ボーリング。一人ボーリングは、プロだと、すごくかっこいいんですが、
うん。
素人だと、すごく寂しいです。
じゃあ、一人麻雀は？
一人麻雀はできないです。いやー、でも、何でしたっけ？なんか一人ネズミはですね、
うん、
なんか某ランドの近くに住んでるお子様とかは、
うん、
遊びに行くようにその年間パスみたいなのを買ってる人もいるらしいんですよ。一人で遊びに行くとかね、
うん、
そういうのもあるみたいですけどね。まあ一人麻雀はネット打ち、ああ確かにそれもありですね。一人フレンチ。ああ。まあ、でも美食家気取ってたらいけそうな気もしますけどね。あ、でもなんか、一人ボーリングで思い出しましたが、
うん。
いや、私のその、母のお兄さんがプロボーラーなんですよ。プロのボーリング？
うん。
プロボーラーで、まあ、その、 なんか家族でワイワイガヤガヤ楽しんでる隣のレーンでですね、
うん、
一人で黙々とストレートを、ストライクを量産してたんですよね。
うん。
あれ見てすんげーなーってこう、鼻水出そうになりましたね。
なんで？
いやー、でも、だってその家族でさ、みんなでワイワイこうガーターとか出しながらさ、
うん、
あのワイワイガヤガヤ楽しんでるこう隣でさ、
うん、
まあ、練習してたんでしょうね。たまたままあ練習風景を見てたんですけども、ほんと、黙々と、ストライクをパコパコパコパコと。で、なんか調子悪いなーとかって言っててさ、
うん。
調子悪いって言ってたスコアが、9のスペアが1個あるだけで、あと全部ストライクっていうね。
うん。
それで調子悪いんかいみたいな。俺ら100点とか200、150点とかで、どんぐりの背比べしてるやつと比べられてね。じゃあ比べられるっていうか、うん、もう見るとね、ほんとプロボーラーですごいなって、マジ感動しましたね。
へー。
はい、難易度高い、一人新婚旅行。
難易度高すぎる。
難易度高いな、これ。
ちょっとかわいそうになった。
アリスさん、アリスさん。
え？
それ一人ネタルを見てたらさ、
うん、
一人ボーリングじゃなくてさ、
うん、
ボーリングってさ、
うん、
うじゃないですか。
ぼ、う？
うん。
ぼ、お？
ぼ、ボーリングじゃないですか。
ボーリングじゃないの？
伸ばすんじゃなくて、うなんですよ。
ボーリング。
はい。ボーリングだったら地面に穴開ける作業になります。
そうなの？
はい。
あらま、
一人ボーリングは難易度高すぎですよ。円柱状の穴をこうひたすらドリルで穴を開けたりする過程。
うん。
なんかよくほら工事現場とかでさ、
うん、
こう地面縦穴にこう縦にこう穴じゃ縦じゃない油田とかさ温泉とかを掘ったりとか地質調査したりとかさ、
うん、
そういう作業、そのボーリング作業あとそのトンネルとかさ、
うん、
井戸とかの円柱状の、穴をですね、うん、開けていくのもボーリングって言いますから。確かに一人でのボーリングは難易度高いな。はい。はい、まあ、今日のお題はなんか一人ネタになりそうになりますが、今日のお題は過ぎた体験論ですよ。はい、なんかアリスさんやりすぎたこととかってあります？
僕ですか？
はい。
僕はね、うん、今クッキーかな。
やりすぎてますか？
うん。その前はカラータイル？
ああ、カラータイル。クッキー。
カラータイルだって3年か4年やってやっとクリアしたんだよ。
俺クッキーはもう飽きましたね。
飽きちゃったの？
はい、やってないです。
僕んとこすごいことになってるよ。
そう。
うん。
俺、クッキーじゃなくて、某あれで、弾薬をどこまで伸ばせるかとかやってみようかな。
弾薬？
いや、某カンコレのさ。
うん。
なんか、弾薬が6桁突入してる人とかいたからさ。
うん。
弾薬だけ無駄に増やす作業をやってみようかなとか。
いくら使ってもいいね。
え？
いくら使ってもいいです
か？でも私の中ではなんとなく、すべての資材をこう、同じぐらいのあれに、数値にしたくなってくる。
うん。
どれかが凹んでるっていうのが、すごく、なんか嫌、うん、自分の中で。
うん。気持ちはわかる。
気持ちわかる？気持ちわかる？わかってくれる？
うん。
やりすぎねー、やりすぎ。 飲みすぎ。やりすぎか、思い浮かばんな。まあ他の人がなんかやりすぎたっていうのも、そういうネタを聞くっていうのもいいかもしれませんけどね。
ゲームとかね。
ゲームやりすぎ。プレイ時間が一番長いと思うゲーム。アリスさん、何
プレイ時間一番長いの？
うん。
今んとこクッキーつけっぱなしだけど。
あ、まあ、クッキーなぁ。まあ、大公開はプレイ時間長いといえば長いけどね。でもまあ、まあ、コンシューマーのゲームとかでしたら、時間が、ゲーム内のプレイ時間がカンストしたやつだったら、なんだったかな、ファイナルファンタジータクスティクスが多分99時間、99分、99秒でカンストしましたね。
うん。
でも99時間って別に大したことないような気もしますけどね。
どうだろう、僕がずっと何回もやってた天外魔境2は72時間ぐらい。
ああ、72時間。はい。ああ、そりゃ、まあ、やりすぎといえば、あれですね、バケツ溜めすぎっていうのもあるかもしれませんけどね。
ん？
え、その、高速修復剤のバケツ。
高速修復剤？
はい。私はとりあえず500個まで戻しました。イベントで300個超え使ってしまいましたんで。
カンコレですか？
そう、カンコレです。
おう。
いや、そういうアイテムってさ、なんか時間を短縮する系のアイテムって結構課金のことが多いじゃないですか、ソーシャルゲームとかさ。
うん、
でもそれが普通に手に入るんですよね、数百個単位で。
おお。
まあそれはいいとして、やりすぎ、やりすぎな、思い浮かばないね、やりすぎネタって。
あとはね、
飲みすぎ食べすぎぐらいしか。
寝すぎかな。
あ、寝すぎはあります。休みの日ついつい寝すぎて気づいたら夕方になったってことなんかよくある話です。
寝すぎて夕方？
はい。
寝すぎて眠いんですよ。
寝すぎて眠いですか。起きましょうよ、アリスさん。
うん。
私、休みの日目覚ましをかけずに、ふっと目が覚めてさ、4時だったんです。14時。じゃ、4時。で、よく見ると16時の方の4時だったっていうね。完全に1日損した気分になりましたね。まあね、ついつい寝すぎっていうのはありますが、起きすぎっていうのもありますね。
そうだよね、夜中までずっと起きてて、
4時間睡眠で、4時間睡眠を延々と続けたことが、なんだったっけ、某ガンダムオンラインが、クローズドベータが始めた時なんかはすっごいやってましたね。夜中の3時ぐらいまでやってましたね。
ガンダム？
ガンダム7時起きなのに夜中の3時までやってましたよ。
うわぁ。今は
某ガンダムは、なんかベアッガイが実装されたらしいですよ。
ベ？
ベアッガイ。
何ベって？クマ？
クマです。アッガイはご存知、アッガイなんですが。
クマのアッガイ？
クマの顔をしたベアッガイっていうのが期間限定で。
なんか、あれですね。ちょっとそれは、人呼び込みパンダみたいな。
そう、ただ期間が終わると、使えなく消えるらしいですけど。
普通のアッガイになるの？
いや、レンタル機体、レンタルなんで、期間過ぎると、なくなります。ベアッガイです。
ベアッガイ。
あかーん。
え？
いや、まあでもベアッガイはフィギュアになってたりもしてるんですよ。
結構人気？
どうだろう。どうだろう。 俺は普通のアッガイの方がいいな。
可愛くないの？
なんかアッガイの良さを殺してるような気がする。
良さか。
アッガイの。
アッガイの良さって何？
え、アッガイタンで検索したらわかります。
アッガイさん？
アッガイタン。
アッガイさん。
タン、タン。
タン？
アッガイタン。
アッガイタン。
の、はい。一枚目の画像がすべてを凝縮してるような気がする。
あの、お座りしてるの？
そうそう。あと、その、何だっけ？
なんか、機械いってるよ。
アッガイの、その、うん。お座りアッガイみたい。お座りアッガイタン、貯金箱みたいなのがあったりしてですね。
うん、
それがまた結構可愛かったりするんですよ。無駄に。
癒しキャラ、萌えキャラとしての位置を確立したって書いてあります。
うん。かもしれない。
主なパイロットは赤花。
でもまあ、ベアッガイで検索してみてくださいよ。
ベアッガイ？
これは、ちょっとやりすぎた感がすごくある。一枚目のやつがまさにこれです。
これは、あの、
フィギュアにな
ってます。もう熊でいいんじゃないですか。
はい。熊でいいような気がします。
これは、もう別物でしょ。
そう。
ていうかなんか食べてるよ。
それは知らないです。
怖いよ、この画像。
これはまあ、ベアッガイはまさにやりすぎなような気がしますからね。
春のガールフレンドである野山里奈が、春に触発されて作ったオリジナルのガンプラ。春たちと一緒にガンプラバトルを参加するため、お店で最も可愛いと思ったガンプラを購入。それがアッガイだった。リナはこのモビルスーツを勝手にクマとだと思い込んでいる。リナはガンプラに関しては、素人であり、最初に組み上げた時は、裁縫の技術を使い、着ぐるみ状態のクマとして仕上げた。自宅にあった、木作りのクマから鮭を外し、手に持たせてしまったのが、プロトベアッガイである。その後、アクシスの店長とケンタを奴隷のようにこき使い、クマのコンセプトを残したまま完成させたのが本機である。頭部は流通パーツにより、一種のドンキカット化しており、他のガンプラを一撃で破壊するコードを持つ。リナの家での展示会場所は枕元。完成後は毎晩一緒に寝ている。あんま可愛くないです。
うん。目からビーム出します。目からビーム出します。
出さなくていいよ。なんかね。
はい。
アッガイの可愛いとこは人目のところじゃないかなと思うの
よ。ですよね。
これは、クマの形をして、うん、顔はもうアッガイのままでよかったと思います。
あー、なるほどね。
うん。
でもその、ベアッガイの中にも、なんか、ベアッガイ3っていうのがいるんですよ。
3がいますね。これはもう完全にクマです、ね。
完全にクマになってますね。
後ろにリボンつけて可愛くなってますね。
はい。はい。まあ、そんな、その、やりすぎ感があったりはしますが。
うん。
今日の投稿を読んでいきたいと思います。
はい。
泉式部さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
MC リスナーの皆さん、こんばんは。泉式部でございます。どうもこんばんはです。私の武勇伝といえば、学生時代にコンビニでバイトをしていた時に強盗を撃退したことです。
すごい！
翌日の新聞にも載りました。
おー。
奴は刃物を持っていましたが、素手で取り押さえてやりました。
すごい！
警察の事情聴取によれば、奴は無所から出てきたばかりで再犯だったらしいです。柔道の経験が役に立ちました。
すごい、かっこいい。
最近やりすぎたことといえば、エロ DV を見ながらのピーのやりすぎで、ピーが赤く腫れました。あー、ピーしてー。
最初ええ話やのに、最後は放送コードに引っかかって読めないだろう、うへへーって書いてある。
やりすぎですね、本当に。いろいろな意味でやりすぎですね。いや、てっきりその取り押さえられた時に相手をボコボコにしすぎてやりすぎって言われたんかと思いましたよ。
ああ。
なんか正当防衛もやりすぎたら過剰防衛になるらしいですからね。皆さん、気をつけてくださいね。
うん、
攻撃する場合は、あざの残らないボディを。
え？
え？
あざの残らない何を？
傷跡の残らないボディを。
ボディ？
ボディがから吐き出せ、ボディが。
おう。ボディブローですね。もしもし。
はいはい。
びっくりした。静かになったから。は
い、続きまして、F マナさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
いろいろ過ぎたことといえば、職業、ん？
柄。
職業柄。
舌下壁。
舌下壁と、筆下壁があります。これ何これ。言葉が過ぎていろいろと問題のあることを発言して、方々の方から怒られるという、いう日々を、送っています。それこそ政治団体から業界団体、既得権利の代表者から抗議を受けることが多々あり、最近だと冒険の、平和団体から、欠板状が大学宛に送られてくるという事態に出会ったりしています。てか、F マナさんも一体何者なんだろうね。
何者なの？
もともと性格上、強気をくじき、弱気をくじくという論説しか書けないため。
どっちもくじくのか。
言葉が行き過ぎる面があり、これをウィットに富んだギャグを真面目ながら書くことのできない己の文才のなさを嘆く日々を送っていたりします。おー、なるほどね。はい、マナさん、一体マナさんが何者なのかは最近すごく気になりだしました。
ね、半弱小さんもわけわからないけど、マナさんもわけわかんない感じ。
そうですね。
謎の二人組。
これさ、レイブンズナイトでメンバー集めたらさ、
うん、
謎の組織が出来上がるんじゃないですか、これ。
じゃあ、秘密結社なんていう名前にしましょうか。
秘密結社、秘密結社黒い鳥。
黒い鳥、うん、
黒い鳥。
黒い鳥。なんか、ひねりがないぞ。
ひねりないですか。
うん。
秘密結社、カラスの爪とか。語呂が悪い。まあ、秘密結社の名前はアリスさん考えておいてください。
わかりました。
無茶ぶり。続きまして、ファンネルネハンジャクチョウさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
行き過ぎたことというと、俺の場合は、舌下壁と、なんか、さっきとデジャビュー。過剰壁。あ、デジャビューじゃなかった。があります。思ったことは発言したり行動したりしないと気が済まない人なので、ド直球なことを言ったり、表現したりなんてことがよくあります。例えば政治批判とかは遠回りな表現を用いて相手の理解レベルが低すぎるので直球せざるを得ず、いろんなところから怒られるという事態になっていたりします。最近で言えば、与那国神社へ行く行く詐欺を、靖国神社へ行く行く詐欺をして英霊を苦言にしたボンボン、
安倍川
餅首相を呼吸をしたり、デモをテロリズムだと吠えた鳥取の、顔面麻痺な軍人オタクを批判したらすげえ怒られたりしました。どこで批判してたんだろうな。なんかの記事あさったら、ネハンさんのあれ出てきたりするのかな。本当のことも言えない、こんな世の中はまるでポイズン。言論統制を、敷いていた、大本営を沸騰させ、薄気味悪いものを感じるばかりです。言いたいことも言えないこんな世の中じゃですね。ポイズン。
ポイズン？
はい、過剰壁で言えば、最近だと某海外のアダルトチャンネルで放送した内容で、撮影をしていたら、今日に乗ってしまい、美人にエアマットに出勤してもらうというやつを撮影して面白いかなと思い放送したら、リアルすぎて気持ち悪いというお叱りをいっぱい受けてしまいました。
何をやってるんだろう。
こういった映像とか画像というものは最高潮の瞬間を撮影することにも意義があると思うので、その証言の難しさに苦心するばかりです。何やってるんですかね本当。
すごい不思議だよ。
はい、NLN さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
皆さんこんばんは。どうもこんばんは。
こんばんは。
やりすぎてしまうことと言いますと、やはり至難の出来事だと思います。私は至難でエアマットローションプレイをしていますが、これをしている最中に寝てしまうという人がいますが、かなり気持ちいいんだろうなと感じて嬉しくなるわけですが、実はここまで行くのはやりすぎて、うん、本来は寝てしまうほどやってはいけないものなのです。
なんで？
なぜかというと、当然のことながら、その行為自体は浴室でするわけですから、風邪をひいてしまう可能性が非常に高いからです。
おお。
なのでそこまでいかないようにしているのですが、気持ちよすぎて寝てしまうという人が結構いるので、そのあたりは非常に悩ましいと思っていたりします。あと人によっては、エアモットにおもらしをしてしまう人がおり、こういった生理現象は人に見られたくないんだろうと思うのですが、悲しきかな、エアマットはおもらしする音を聞くと気持ちいいんだろうなって思って、もっと激しくしてしまうことがあるので、これもまた悩みの一つだったりします。何の話でしょう、よくわかりませんが。
わかりませんね。
よくわかりませんが、はい、
はい。
のーちゃんさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
皆様こんばんは。どうもこんばんは。
こんばんは。
それとお久しぶりだね。久々に来ました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
今回のお題。ほうほう、なるほどなるほど。こりゃ黒歴史引っ張ることになるな。どうしよう。黒歴史は自分の心の中だけに留めておくのがいいかもしれませんよ。さて、アリスさん。
はい。
黒歴史引っ張り出しましょうか。
なんの？
アリスさんの黒歴史って何ですか？
黒歴史ですか？
はい。
僕は子供の頃のあれしか。
やっぱやめときましょう。ごめんなさい。アリスさんに、黒歴史式振ったんですが。
はい。
どう考えても自爆する可能性が高かったんで。
あ、そうなの、う
ん、私が自爆する可能性が高かったんでやめときましょう。はい。
そうですか。
はい、地天使チェルビムさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
こんばんはす。こんばんはす。
こんばんは。
前回の投稿で、ラトビア共和国は結婚適齢期の男女の比率や女性の方が多く未婚の女性が増えていると投稿しましたが、結婚適齢期の男女比率には女は100人に対し男は80人ほどしかいないそうです。対して日本は男100人に対し、女90人弱だそうですね。なるほど、日本の場合は男が余るわけですね。
そうですね。
さてお題、武勇伝ではありませんが、陸上某自衛隊を辞めて、プータローだった時に夜自転車で走っているとパトカーがスーッと横につけて、おまわりさん二人降りてきて職質、身元を証明するものの提出を求められて運転免許証を出そうとすると、あれない、ああそっか、自転車でコンビニに行ってた、イコール運転免許証必要なしなのね、持たずに出てた。おまわりさん態度急変、一方的に不審者どころか犯罪者扱い。お前な、俺たちは普段から怪しいと思う人とそうでない人の区別ぐらいつくんだよ。怪しくない奴に職務質問しねえよ。成人男性が夜中自転車でコンビニに行くのが不審者かよ。押さえつけられたのでやめてくれと言ったけど無視されたので、これ以上続けるつもりならそれなりの対応させてもらわなければいけませんがと言うと、できるものならやってみろみたいなことを言われたので、しました。直前にいたのは某普通科大隊、駐屯地名は、
長篠
団長いわば司令官の、陸将補が現場で活躍する過酷なところです。まあ結果は言わずともわかると思いますが、翌朝呼び鈴が鳴ったのに出てみると総勢10名以上の警察官、そのまま連行され取り調べされ、留置所で過ごしました。二日後、別の署で勤務していた父ちゃんが白と黒のツートンカラーの車で菓子折持参で迎えに来ました。父ちゃん、当時警視が、 地域課長、警部にペコペコ頭を下げるという普段はお目にかかれない状況が展開されました。ちょっとやりすぎですね、それは。
え、でもどうしてなの？
いや、やってみろって言われたからやっちゃったんじゃないですか、普通に。
どうしちゃったのかな、
うん、やっちゃったような気がします、はい。
あ、
ちなみにですね、ラトビア共和国の言語はラトビア語、ロシアの領地だったこともあるのでロシア語もあるみたいだが、自分はどっちもダメでして、総人口200万人ほどの国で、カレー駅の日本語話者を探すのはほぼ無理と思うので、その近くにある親日国ポーランドでもいいかなってなって思ってみたい。現地公用語はポーランド語、当然できませんが、ポーランド語ができなくても問題はないらしい。なぜかというと、ワルシャワ大学をはじめいくつもの大学に日本語学科があり、ポーランド人の青年男女が日本語と日本文化を熱心に勉強していて、日本語を話せる人結構いるそうな、
うん、
ほうほうほうほう。で、まあ、ポーランドの女性で一例が上がってるんですが、うん、美人とは思うけど化粧が濃いのか地顔が濃いのかわからんっていうコメントですね。いや、でも喧嘩のやりすぎは本当怖いですからね。特にその警察官の人だと、何でしたっけ、公務執行妨害的なものになったりとかしてですね、
うん、
大変ですよね、本当。でもそれ、言われた時にさ、
うん、
何でしたっけ、父ちゃんの名前出してですね、
うん、
その警視の名前を出して、この人に連絡取ってくれって言ったら、早かったような気もしますけどね。
うん。
はい。はい、では続きまして、さくらさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
こんばんは、どうもこんばんはっす。やりすぎて思い出したのですが、SLGK 某エロゲーですが、400時間以上プレイしました。そのブランドのエロゲーは合計プレイ時間、1000時間近くいってる気がします。ひょっとしてあれですかね、俺の予想なんですが、
うん。
なんか、アリス、さんじゃない。アリスかな、
はい。
アリスかな？
え？
ん？いやいやいやいや、その某ブランドのエロゲということはひょっとしたらアリスかなって思っただけの話。
ああ、ああ、
そういうことです。あ、このシミュレーションゲームはえぐいらしいですからね。他にはカンコレのバケツ覚悟のために30分遠征を何百回も繰り返して430近くまで溜め込んでいます。ほうほうほう、
おう、
まあ、何でしたっけ、私も同じようなことしてるんですけど、
うん、
私はとりあえず、最低ライン500個にしてます。
え、
最低ラインを500個にしてます、バケツは。
うん、
500個超えたら500個になるぐらいまではこうレベル上げとかいろいろで消費してます。
うんうん、
キソとヒエイとヒビキとキヌガサが怪異になりません、助けてってことなんですが、
うん、
私はヒエイとヒビキは怪異になってます。キソウとキヌガサさんは今頑張って育ててる感じです。はい。
カンコレの話か。
カンコレの話になってますが、はい。
もう、カンコレラジオやれよって感じ。
かもしれませんね。まあ、某 PA さんと、響さんはですね、会議が実装された時点で速攻できました。まあ、そんなわけで続きまして、キャンさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
あ、そういえば残念ながら、さっきの、やり込んだエロゲなんですが、
うん。
アリスさんじゃなかったみたいですね。
おうおうおう。
別のブランドらしいです。はい、先週課金切れのキャンです。一人ネタ、劇団一人とか、一人葬式、後輩。一人ネタあったじゃないですか、さっきの。
うん。
劇団一人って確かに一人ですよね。
うんうんうん。
やりすぎたこと、DOL かも。夕食の毎日うどんだけ食べてたこと。ほうほうほうほうほう。 夕食は毎日うどんだけ食べてるっていう言いますけど、某香川県では昼飯は毎日うどんですよ。ほぼうどんです。
本当に？
昼飯はほぼうどんです。まあ家で食べる人は別ですけど。多分あの香川県の場合はですね。
うん。
お仕事とかをしててさ、お昼ご飯コンビニで買ってきて食べたりとかしてる人よりうどん食べてる人の方が多いと思います。マルテンうどんや酢うどんとか、まあまあそこら辺を行ったり来たりしながら3ヶ月、毎晩それだけ食べ、病気が治らない辛い日々を過ごしたことですね。
うん。
風邪をひいても、食べるものはカップうどんしかなくて、おかげで、4、5日間ぐらいキッチンで倒れたままでした。5、6日連絡が取れないということで友達が家に来て発覚。簡単に言えば栄養失調です。課金は切れたがネットラジオは聞いていますよ。ありがとうございます。そういえばその課金は切れてますけど、あれちょっと前までは課金が切れてますけどラジオやってますアリスさんですよね。
え
ちょっと前までは DOL の課金は切れてるけどラジオやってますアリスさんでしたよね。ニヤニヤ。はい、のーちゃんさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
PSP のゲームをやりすぎて PSP 本体のカラーが剥げたのと、テレビ画面にビー玉投げつけて液晶画面破壊破滅との、
うわ、
深呼吸を吸いすぎて肺の中でチクチク何かが刺さる痛みがとかですね。
うん、
小4か5の時に某店の店内で知らない女性が手を振っていて、自分に振っていると勘違いし手を振り返したら背後に知らない女性がとか、
うん、
中1の時朝学校に遅刻しそうになった時、横を走っていた車が急に止まりクラクションが鳴り、ふと車を見たら5、60代の女性が俺を呼んでいた、遅刻しちゃうよと後ろに乗り連れてっちゃるけんと、だが少し怖かったので断ったなどなど、最後のは怖いですよね。深呼吸吸いすぎはどうなんだろう。まあゲームのやりすぎで本体のカラーが剥げたっていうのはあるんですが、
うん、
あれですね、私某プレステのコントローラーで、
うん、
某モンハンをやりすぎてですね、
うん、
左のスティックが何もしなくても勝手に前にキャラが前に進んでいくっていうような状態でした。やりすぎてですね。
うん。
でですね、そのプレステの2のプレステのコントローラーなんですが、
うん、
一応新しいのもあるんですよ、予備のやつも。
うん。
でもなんとなくまだだまだいけるって感覚でですね、そいつをこう修理したりとかさ、滑りを良くするためにこう。何でしたっけ、滑り抑制のこうスプレーを吹っかけてみたりとかさ、
うん、
いろいろやってみるいるんですが、まだそのコントローラーは現役です。
うん、は
い、いやー、某モンハンのやりすぎは怖いですね。ほんと私がやってたのは某モンハンフロンティアなんですけど、
うん、
というわけでまたアリスさん暇があったらやりませんか。
モンハンですか。
モンハンです。
課金ですよね。
確か。
お金ができたら、
はい。暇があってお金ができたらですね。そう、最近はその、あれなんですよね。液晶画面なんで、すぐ壊れちゃうんですよ。割れちゃうんですよね。なんか、まあ、その某 Wii のさ、 Wii のヌンチャクコントローラーとかでさ、それか手からこう離して、手から離してしまって画面を直撃、うん、でっかいテレビが割れたとかっていう話よく聞きますよね。
お
ー、悲劇ですよねあれは。
うん、
まあね、FF のやりすぎで PS2 のコントローラーが自動で移動したりする。まあよく、やっぱりそのスティック、 何でしたっけ、アナログスティックが移動で動くよ、自動で動くようになるっていうのはもうこれはもう様式美なんでしょうね、多分。
様式美。
はい。右は大丈夫です。右は大丈夫です。左のスティックがやばいです。あとはあれですね、その、私の、何でしたっけ、お友達でさ、
うん、
大航海の大航海のさ、うん、模擬をやりすぎて、
うん、
こう寝てる最中にさ、
うん、
右手がこうマウスをクリックする形になってるんですよ。
うん、
で、なんか難しい顔してこうクリックをカチカチカチカチやってるんですよ。指だ、うん、手だけがさ。ああ、夢の中でも模擬してんねやろうなーって思いましたね。
おお。
はい。なんか、その夢の中でやるほどこうやり込んでる、やりすぎ、もうその人もやりすぎ、そいつはやりすぎでしたね、ほんと。一週間、6回模擬してましたから。
一週間で6回？
はい。ほぼ毎日。
ほぼやってる。
ほぼ毎日模擬してましたよ。
もぎもぎ。
もぎもぎですよ。すごいなーと思いましたね。いや、やりすぎないような気がしますね。てか、やりすぎといえば、その、光栄さんの、新しい、何でしたっけ、スキル連成はちょっとやりすぎなような気がします。
スキル連成？
そう、スキルを15にしたら1からもう一回鍛え直すっていうことができて、
うん、
連成することによって特殊能力をゲットすることができるんですが、
うん、
その能力があまりにも優秀すぎるがために大会とかでは禁止にしようかありにしようかですごく揉めたりとか、すで、
うん、
にやっちゃったスキル連成しちゃった人はスキルを一旦消さないといけないとか、
うん、
そういうんでこうすごく揉めてます。あまりにも協力するギルためにやりすぎたためがために、
うん、
いやーね、ほんとね、大変ですよ。こういろいろこうオーバースペックなもんが実装されればされるほど、レギュレーション想定が大変になりますし、
うん、
で、レギュレーションを無視すると、無視しただけさ、参加するための敷居が上がりまくってさ、
うん、
参加がしづらくなるっていうのがありますからね。
うんうん。
はい。まあ、インフレだけは本当怖いですよね。どんなゲームも。まあ、光栄さんにはこれ以上はその、やりすぎないように、うん、気をつけていただきつつ、
うん。
本日の放送の締めとしたいと思います。
はい。
はい、というわけでお題のコーナーでした。エンディングです。本日も最後まで聞いていただきまして誠にありがとうございました。現在ロンドンの噴水前に来てたりしてます。はい。
うん。
まあ、こんな感じでクロスワールドを実装されたんでね、ちょっといろんな他のサーバーを回ってみるっていうのも全然面白いかもしれませんので、まあ、かといってこのラジオ番組動画はおまけで基本音声の放送メインですので。動画配信してますが、実は静止画ってことなんかよくありますよね。ですんで、まあ、その辺はですね、ご了承いただきつつ、まあ、今後も楽しんでいけたらなって思っております。
うん。
はい、アリスさんなんか本日言うことあったりしますか？
本日ですか？
はい。
みんな今日の夜は東京の方は雪になるかもしれないから暖かくして寝るんだよ。
そうですね。お腹冷やさないように。うん、そして、来週なんですが、25日、クリスマスですよ。
うん。
はい。25日の放送はアリスさんやりますか？
あー、 大丈夫です。
大丈夫ですか？
わかんない。
大丈夫じゃないかも。
うん。
いや、私はもうやる気満々なんですが。
あ、そうなの？
はい。
どうしよう。僕いなかったらごめんね。
え、お、お、ちょっと待って、待って待って。アリスさん？
はい。
クリスマスいないってことはあれですか？あれがあれであれですか？
あれがあれってなんだろう？
いや、ほら、よくほら、クリスマスいないってことは、
うんうん。
あの、見え張ったりとか、
うん。
ね、お出かけとかさ、よくあるじゃないですか。
うん、ね、見え張ったり？まあ、まあ、もしかしたら お友達とお出かけするかな、みたいな。
あ、なるほどね、なるほどね。うん、じゃあ、俺はその場合一人寂しく、ラジオやってます。
多分戻ってくると思うけど。
いや、大丈夫じゃないですか？別に、はい。問題ございませんよ。まあ、そんなこんなで、来週は、クリスマス、こんちゃんです。でも日本はなぜかイブの方が盛り上がるんですよね。
うん。
はい。まあ、そんなわけで、12月25日水曜日、12月25日水曜日が、来週の放送日となりますので、ぜひぜひ、また聞いてください。まあ、ね、25日来ていただける方、ラジオ聞いてくれる方は、あ、かっこさしってことにしておきます。はい。
あ。
まあでも、ただの平日ですよ。はい。ただの平日じゃないですか、やだーということでございますが。ただの平日です。12月25日は。ただの平日なので、安心してください。というわけで本日も最後まで聞いていただきありがとうございました。
ありがとうございました。
また来週もですね、聞いてくださいね。この放送をお送りしましたのは、自称スーパー用心棒 HR と、
ネウロスの包丁姫ことアディセラフィムでした。
また来週も聞いてください。See you next time!
おやすみなさい。